登録しない皆さんクリスマスおめでとうございます。幼稚園じゃないですけどあんまり元気ないですね。今朝私は詩編の100編というところで読みました。全地を主に向かって喜ばしき声を上げようっていう詩編を読んで、そこに書いてあったことはクリスマスはイエス様がお生まれになった喜びの時だから大いに神様を褒めたたえましょうって書いてありましたから、もう一回大きな声で、言いましょうね。皆さんクリスマスおめでとうございます。はい、目が覚めました、ね。今日はクリスマスのサインというお話をしようと思います。新しい方もいらっしゃるので、この聖書の言葉を皆さんでちょっと一回一緒に読んでみましょうか。いいですか。今日ダビデの町でからいきます。今日は3、はい。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。ルカの福音書2章11節クリスマスは私たちのために来てくださったイエス様のお誕生をお祝いする時ですね。で、クリスマスには、いろいろな飾りがあります。ここにもツリーがありますから、クリスマスのツリーを中心にちょっとクリスマスのツリーの今日クリスマスの飾り付けの、が持っている意味を中心に今日は、聖書の話をしよう、クリスマスのお話をしようと思っているんですけども、サインっていうのは何かを表しているものですね。はい、切り替え、リモコンがいかない、コードがつないでないと、はい。クリスマスツリー、ここにツリーがあります。ツリーって何なんでしょうか。これはクリスマスツリーを一番初めに飾ったのはドイツで宗教改革というのを始めたマルチン・ルターという人だと言われています。1520何年ですから、450年、もうちょっと前ですね、470、80年前ぐらいから、クリスマスツリーが飾られるようになったと言われています。今うちのツリーは本物のもみの木じゃなくて人工のものを使ってますけども、本当のクリスマスツリーはもみの木を使います。で、もみの木っていうのは常緑樹ですね。葉が枯れない、ずっと一年中緑。隣、見てくださると隣にある木は梅の木です。梅の木は葉が枯れてしまいます。丸坊主、これからお正月を過ぎるとちょっとずつこう芽が出て葉が出てきて、2月の末か3月の初めぐらいになると、今年は花が咲きますかね。なかなかまだ咲かないんですけどね、この木は葉が出てきます。でももみの木は一年中、特に北欧の寒いところにあっても一年中この緑を絶やさない木で、そこからこのもみの木を使ったのはイエス・キリストがくださる永遠の命、いつまでも枯れない、いつまでも変わらないっていうことを表すために、このもみの木が使われたっていうふうに言われてます。聖書の中にこういう言葉があります。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ヨハネ3章16節、私はこの今年このヨハネ3章16節を、もういろいろなところで、この病床でもいろんなところで、もう多分何百回お話をしました。ヨハネ3章16節、神は実にその一人をお与えになったほどに、イエス様をお与えになったほどによ、あなたを愛している、あなたは愛されている、決してこの地上に偶然に生まれたんじゃないんだ、あなたは愛されているんだ。今日本の人口は1億2500万ぐらいですか、ちょっと減少してますよね。世界の人口ってどれぐらいでしたっけ。63億、もうちょっと言ってましたっけ、66ぐらい、64か66億ぐらいね。その中のこう海辺の一つの砂みたいな存在じゃない、ね、神様は私たち一人一人を特別に作ってくれました。 私を私に、あなたをあなたに、変わりがいない。神は実にその一人子イエス様をお与えになったことに、あなたを愛してくださっている。それはイエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく、残念ながら私たち人間は私たちを愛して作ってくださった神様のことを知りません。信じてもいません。もう心にもかけていません。自分勝手に生きています。そんな私たちに待っているのは、いつか肉体の死がやってきます。死んだらどこに行きますか？私は病床でよく聞く質問です。死んだらどこに行きますか？死の備えはできていますか？どうでしょう、皆さんは。もし今日死んだら、うちは隣に斎場があります。ほとんど毎日2件のお葬式があります。友引きの日はお休みでないことが多いですけども、ほとんど2件のお葬式があります。ここに8年半9年近く住んで、死っていうことが現実だっていうのをいつも思います。私たちは死んだら終わりでしょうか？本当でしょうか？よくお話しますけど、強がりに言ってる人は健康な時には死んだら終わりだと言います。でも本当に自分が死を迎えた時に、多くの人は死んだら終わりではない、死んだ後にどこに行くかわからない、死ぬのが怖いと言います。私の父もちょうど20年前にがんで天国に帰りましたが、最後にがんで倒れた時に私に、俺はどこに行くかわからない、俺もイエス・キリストを信じ天国に行きたい、だから信じることができるように助けてくれと言いました。御子をイエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなくどこに行ってしまうのかわからない、いやそれどころか聖書は、神様を知らないで自分勝手に生きている私たち人間はやがて死んだ後神様の前に立って、生きてきた人生のすべてのことについて裁きを受けなければならない。神様の、清い神様の裁きを受けたら、一人も OK の人はいない。私たちは神様によって滅ぼされなければならない。でもそうならないで、私たちは永遠の命、もみの木が一年中枯れることがなくて、葉が絶えることがないように、私たちもイエス・キリストを信じるときに、この体はだんだん老いてですね、だんだんあちこちがギクシャクしてくるわけですね。私も54歳になって、54歳の誕生日のちょっと次あたりぐらいから手が上がらないということに気がついて、いまだにまだ左手はこうやると上がるんですけど、こういうふうに横に上がらないというね、通称50肩ですね。これで今一生懸命毎日手伸ばしてやってますけども、あちこちガタがきます。やがて肉体は滅びる時がきます。でも神様によって永遠の命が与えられて、そして天国にもう死ぬことがない、もう苦しむことがない、永遠の住まいが用意されている。ツリーの意味は、イエス様が下さる永遠の命を表しているんだというんです。次行きましょう。一番上に星が乗っかってますね。ちょっと今年傾いてるんですけどね、今更これ直すの難しいんで直してないんですが、上にこう星が乗ってますね。なんで星が乗ってるんでしょう。あそこにないと格好がつかないからでしょうか。ではないんですね。星は、クリスマスのツリーの飾り付けとして一番初めに飾られたっていうふうに言われてます。クリスマススターと言われてます。この星が乗ってるのは、イエス様がお生まれになった時に、そのお誕生を知らせるために輝いた星を表しています。新約聖書のマタイの福音書の2章というところに出てきます。そしてその星を見た東の国の博士たちが、その星を頼りに救い主イエス様に出会って、イエス様を礼拝したということが書かれているんですね。で、てっぺんに、ツリーのてっぺんに星が載せられているのは、クリスマスは単にバカ騒ぎをする時じゃないんだ、クリスマスは博士たちに倣って私たちも救い主イエス様っていうお方のことを考えて、そのお方のことを知るときなんだ、そのお方を礼拝するときなんだっていうために、この星が掲げられているって言われてます。今日本ではもうクリスマスってのは X マスって書いてますね。で、バツマスですね。 X 誰か分かんない、何だか分かんないけど、なんとかのマス、ね、マスっていうのはミサっていう言葉と同じなんです。 お祭り、お祝い、それから礼拝っていう意味を持った言葉。X っていうのはキリストのギリシャ語の頭文字を取っています。ですから、X マスはキリストのお祝い、キリストのを礼拝するとき、イエス・キリストの誕生日、そしてイエス・キリストをお祝いするのがクリスマスなんです。私たち日本人はこのクリスマスが終わると、多分ですね、オリンピックとか大英とかですね、サティとか行きますね。明日あたりからクリスマス商品が思いっきりディスカウントで値下げで投げ売りをします。ちなみに外に飾ってあるクリスマス のトナカイの飾りも、何年か前にそれでゲットしました。ずいぶん安く買いました、ね、でもう12月24日が終わると25日に行くと、例えばあそこのオリンピックに行くと、この宮城道夫の春の海のおことが流れて、売り場は全部おせち料理に変わっています。なんと日本人は変わり目が早いんでしょうか。私は牧師になった時に初めスウェーデンの宣教師と一緒に愛知県で牧師をしてました。スウェーデンの宣教師たちは1月の終わりまでクリスマスの飾りを外しません。彼らは1月いっぱいクリスマスの飾りを飾って、そしてクリスマスの意味を考えています。私たちは気をつけないと、教会でもですね、クリスマスが終わった次の日に全部なくなっちゃうとね。まあ、うちの教会ではお正月まではこのツリーは飾っておきましょうって最近なりましたから、あれですけども。でも、クリスマスはバカ騒ぎをするときじゃない。イエス様があなたのために生まれてくださったんだっていうことを知るときなんだってですね。で、さらに、まあ今日つけてませんけど、電気がつきます。イルミネーションをつけます。イルミネーションをつけます。で、昔はもみの木に直接ろうそくを飾っていたそうです。私も遠い遥かな記憶で、子供の頃に、銀座のどこだか分かりませんけど、どっかのデパートでそれを見たことがあります。このもみの木にろうそく立てがついていて、そして本当に実際にろうそくが飾られているクリスマスツリーを子供心に覚えています。まあ、いつもそこにはバケツがね、用意されていたそうです。で、明かりっていうのは暗闇を照らすものですよね。明かりは暗闇を照らします。明かりがつくと暗闇は消えます。ヨハネの福音書の一章のところに光、闇は光に勝てなかったって書いてある。当たり前です。このイルミネーションは世の光として来られた、私たちの人生を照らす希望の光として来られたイエス様のことを指している、表していると言います。新約聖書のヨハネの福音書の8章の12節でイエス様はこう言いました。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことはなく命の光を持つのです。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことはなく命の光を持つのですと言いました。今日本では毎年の自殺者が3万人を超しています。でもそれは警察が把握している数に過ぎません。実際は倍近いだろうと言われています。自殺未遂の数は約30万人と言われています。これも警察の発表です。実際はこれも倍近いだろうと言われています。首都圏の電車ではほとんど毎日のように人身事故が起こっています。日本は今本当に暗闇が幅を利かせている時代です。まあ政権が変わりましたけれど、まあ、でも政権が変わったからといってすぐに世の中はそう、ね、簡単に変わるわけじゃありません。今までのいろんな月があります。そんな中で本当に希望を失っているこの世の中に、聖書はイエス・キリストは私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのだ、たとえ病気の時でも、たとえ失業することがあったとしても、たとえ何か問題があったとしても、どんな苦しい中にあったとしても、そこに先立って歩んでくれるイエス・キリストっていうお方を知るときに、私たちは希望の光を持つことができる。このクリスマスのイルミネーションはイエス・キリストは私たちの希望の光なんだということを表しているんだというんですね。でさらに丸い玉 を飾りますね。このボール、さっき見ながら1個か2個ぐらい実物教育で目の前に出た方がいいなと思ったんでこう出しました、ね、これはちょっとこういろいろと綺麗になってますけど、実際はあの本当に昔のやつはこういう飾りがなくてただのボールが飾ってありましたね、今年の子供と。でなんでボール飾ってるか、丸い玉っていうのはこう、まあ、あのこれはあの実際こうやって見るとですね、こう2つにこうくっつけてるんでここに線が入ってますから始めと終わりが分かるんですけど、本当の丸い玉っていうのは始めも終わりもない、こうぐるぐるどこでも回って、でこの丸いボールを飾るのは救い主イエスキリストっていうお方が永遠の存在だ、始めもなく終わりもないお方だ、その永遠の神が私たちを同じ人として来てくださったんだっていうことを表してるんだって言われてます。そしてこのイエス様はただ私たちのところに来てくださったんじゃなくて、いつでも私たちと共に歩んでくださってるっていうんです。いつでも私たちと歩んでくださってるっていうんです。私たちがいい人であろうが悪い人であろうが、いい子であろうが悪い子であろうが、仕事に成功しようが失敗しようが、健康であろうが健康を壊していようが、若かろうが、ね、年を取ってきようが、どうであれ、イエス・キリストは、イエス・キリストを信じる者と共に、いつも一緒にいてくれるっていうんです。マタイの福音書、ここに書いてありますけど、28章の20節に、見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいます、と書いてあるんです。どこかに行かなければ会うことができない神様じゃない。このイエス・キリストという方は、今日も明日も明後日もいつまでも私と一緒に歩んでくださるお方だっていうんですね。さらに、ヒイラギ探したんですけど、これにヒイラギなかったんですけども、ヒイラギを飾りますね。ヒイラギが意味しているものは何か。クリスマスの飾りのヒイラギは、イエス・キリストが十字架につけられる前にかぶられた茨の冠を意味していると言われています。ヒイラギについている赤い実とか、まあ、赤い葉っぱはこの私たちの救いのためにイエス・キリストが流された血を表しているんだと言われています。そして緑は永遠の命を表しているというんですね。つまり教会のシンボルは十字架です。私たちの教会の上にも十字架ついています。ここにも十字架があります。十字架は綺麗ななんかペンダントのアクセサリーじゃありません。私大学生の時によく全然クリスチャンじゃない人間が十字架つけてると知ってる人間に、お前死刑の道具首から下げてるの知ってるのかとよく言いました。脅かすために、どうしてって言うと、そこから話をするためにね、お前それどういう意味あるか知ってるのかと言って よく話をしたんですね、友達に。で、十字架は死刑の道具ですよ。キリスト教会って死刑の道具をシンボルにしてるんですよ。すごいですね、ある意味で。でもなぜか、それはこの十字架でイエス様っていう方が私たちの人生の矛盾、神から離れたこの人生のいろんな問題、汚れ、人生の矛盾、変えたくても変えられない自分の問題、さまざまな問題を全部身代わりに背負って神様の罰を受けて十字架でそれを全部始末してくださった。そしてこのイエス・キリストを信じる者に罪の許しと永遠の命を与えてくださる。聖書はこう言ってます。ここに書いてありますが、ローマ人の手紙5章8節、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。教会に十字架がついているのは、教会のてっぺんに十字架があるのは、神があなたを愛している。どれぐらい？それはご自分の一番大切な一人子イエス様をあなたの身代わりに、私たちの汚い罪を全部身代わりになすりつけて始末するため、命を取るため、それぐらいするために愛しているというんです。さらにクリスマスのもう一つの飾り付けはこの鐘ですよね。 金ですね。この金は、この金ならないんですね。今見たら中入ってないね。何もない。残念でした。金はならない、これならないんですが、金っていうのは特別なことを知らせるときに鳴らしますね。まあ日本じゃもうちょっとして12月31日に除夜の鐘が強いですから、まあ教会の、うちも教会の鐘がないですから、クリスマスに鐘は鳴らせないんですけども、でも鐘というのは何かと特別なことを知らせるためにこう鳴らす。聖書はルカの福音書先ほど読んでいただいた2章の10節で、羊飼いたちに御使いが現れてこう言ったんですね。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。鐘が特別な時に何かを知らせるために鳴らされるように、聖書を開くと聖書はいつも私たちに、恐れることはありません、今私はこの民全体のためのあなたのためにとっても素晴らしい喜びを知らせに来たのです。聖書を開くとそのクリスマスの鐘がですね、そのメッセージが私たちに届く、いつも鳴ってます。さて、そして、クリスマスプレゼントのやり取りをするかもしれません。クリスマスプレゼントの意味は何なんでしょうか。それはルカの福音書2章の11節、先ほど司会者にも読んでいただいた、また私たちも読んだ聖書の箇所です。そこにこうあります。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。クリスマスは私たちを救って、私たちをとっても本当に愛してやまない神様が私たちにとても大切なプレゼントをくださった日です。それはイエスキリストというお方を私たちのところに送ってくださいました。イエス・キリストは私たちの神様から離れたもう矛盾だらけの生き方を全部清算するために十字架にかかって死んでくださいました。そして死んだらどこに行くんだろうか。死の問題を打ち破って、破って復活をされました。今日もこのイエス・キリストを信じる者は私たちの人生のさまざまな問題から解放されて、そしてやがて死を迎えたとしても天国に行くことができる確信を持って生きることができるんです。私は今年で54歳になりました。私がクリスチャンになったのは18歳の時です。1973年、11月の終わりでした。私は中学の時からですね、バリバリの無神論者になりました。そして、クリスマスは関係がない、俺はキリスト教徒じゃないからクリスマスは関係がない、だからクリスマスプレゼントもいらない、本当は欲しかったんですけど格好つけて俺はクリスマスプレゼントはいらない、だから親にもクリスマスプレゼントはいらないから、その代わりその分はお年玉に乗せといてちょうだいと言ってたわけですね。まあそういうところは抜け目ない。で、友達とクリスマス会とかやっても、まあ一回だけ中学2年生の時にこう好きな女の子が、クリスマス会に誘ってくれたんで、そのクリスマス会だけは出たことあるんですけど、それ以外は出ない。特に高校に入ってからも絶対に出ない。クリスマスおめでとうは絶対に言わない。クリスマスだから書かない。俺はキリスト教徒じゃない、関係ない。あんな十字架で死んだみたいな弱っちいやつを信じてるやつなんかと一緒にしてほしくない、絶対に信じないと私は思っていました。まあ、高校2年生の時にいろんなことがあって、まあ、生徒会をやっている時に生徒会の顧問がクリスチャンの英語の先生でした。毎日私に会うために林君、聖書研究会が土曜日の朝7時半からあるから来て一緒に聖書を読もう。そのために先生、聖書は非科学的ですから、僕は科学者を目指してますから読む気はありません。毎週やってました、ね、6ヶ月近くやってました。1973年の1月、東京の八王子の、この盆地のですね、一番下がったところの本当に寒い木造の校舎の社会科の教室に私は初めて行きました。そこで初めて聖書に触れました。一番初めに聖書を読んだ言葉は創世記17章。イスラエルの祖先の一番初めにあるアブラハムという人に100歳で子供が生まれる。奥さんの
サライは90歳。やった、ね、ほら見ろ、聖書は比較的だ。なことあるわけねえや。さあ、これは断る理由ができたぞ。土曜日でしたね。ですから次の日曜日があって、月曜日の朝に会ったときに、長島先生に、林くん、どうだった?先生、すいません。やっぱり僕は聖書は非科学的だと思います。僕は科学者を目指してますので、とてもこんな非科学的な聖書は読めません。だからもう、これから通うのはやめます。と、日曜日に全部セリフを考えてその通りを言いました。行ったら向こうは一枚渡って、今では覚えてますけど、ニヤッと笑って一言言いました。君は科学的じゃないね。君は科学的ということは分かってんの?科学的だというのは、ちゃんと実験をしてデータを集めて、その中から原則を導き出して答えを出すのが科学的というのだ。君はこの聖書を一度も一回しか読んだことないじゃない。聖書を全部読んだことはあるのか?聖書全部読まないで、どうして聖書が非科学的だって言えるのか。もし君が科学者になりたいならば、聖書をちゃんと全部読んで、自分で全部読んで、その上でデータを集めて、結論を出して、非科学的だから私は信じませんと言いなさい。それじゃなきゃ君は科学者になれないと言われました。あれは完全に向こうの作戦に私が引っかかった。ね、私をよく分かってたね。で、そう言われると、こう、負けん気が強いので、分かりました。じゃあ読みます。じゃあ行きます。と言って、聖書研究会に通って、まあ、そして、当時三段組という聖書があったんですけど、その三段組の聖書を教えてもらって、先生に言われて買って、そして、この、八王子の書店で買ってですね、その次の土曜日の午後から、この聖書を読み始めました。で、先生は私に、とにかく分からないところは分からなくていいから、考える必要はないから、分かることだけ拾って読んでいきなさい。で、とにかく一番初めから一番終わりまでとにかく読みなさい。まあ3ヶ月ぐらいで読みました。私は一番初め読んだ時に、創世記一章一節、初めに神が天と地を創造したっていう言葉を読んで、ガツーンと来たわけですね。神がいない。進化論が絶対。この世の中は偶然できてる。と言いながら、物理が好きだったり科学が好きだったりしていろんなことをこうクラブも物理部やってたりいろんなことやってていろんなことをやってるとどうも計算が合わないというのは思ってました。本当に偶然にできたとしたら例えば天体を見たらこんな風に規則正しく動くのはちょっとおかしい。でも認めたくない意地がありますから。創世記一章一節、はじめに神が天と地を創造した。私はこれである意味で壊されました。もし本当に聖書が言ってるようにこの世界を作った神様が本当にいらっしゃるんだったら理屈は全部合う。まずこの一つが私が壊れました。二つ目は使徒の旗、ごめんなさい、旧約聖書の詩篇の14編の一節というところでした。ずっと読んでるところでそこにこう書いてありました。愚か者は心の中で神はいないと言っている。その人は腐っており、忌まわしいことを行っているという言葉が書いてあった。当時ですね、学園紛争が、1970年に安田講堂が落ちて、まあその後の時代ですね、学園紛争が盛んでした。まあ私の学校もご多分に漏れず、その影響を受けていましたし、まあ下馬棒と下馬棒を持ってヘルメットしてマスクじゃなくてこのタオル巻いた先輩が生徒会室に殴り込んでくるような中で生徒がやってましたので、でそういう中で神がいないのは神がいないと言っている人が賢い、神がいない、いると言っているやつはバカだ。今でも日本そうですよね。もっとです。神がいないと言っているのは賢い、神がいるってやつはバカだという時代です。私もそう思ってきています。ところが詩篇14編1節を読んだら、愚かな人は心の中で神はいないと言って、その人は腐っており、忌まわしいことを行って、これもガツンときました。だって私は愚かなことと忌まわしいことをたくさんやっていましたので、見透かされたようなもんですね。 聖書は私に、神はいないって言って選ぶってるお前が愚かなんだ。
現にお前は、お前の心は腐ってるじゃないか。お前の人生腐ってるじゃないかって言われた。さらに聖書を読んできました。先ほど読んでくださったルカの福音書の23章というところを読みました。37節というところを読みました。キリストが十字架にかかる場面です。イエス・キリストが十字架にかかられて、一番初めに言われた言葉です。父よ、彼らを許してください。お許しください。彼らは何をしているのかわからないんですからっていう祈りです。父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているのかわからないんですからっていう祈りです。当時の私は人を許すことはできない。そんな私に突きつけられた聖書の言葉は、イエス・キリストの姿は十字架にかかって、父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているのかわからないんですから。私はとてもそんなことは言えない。でもイエス・キリストは自分を殺そうとしている人たちを目の前にして、自分をあざけてですね、お前神の子だったら十字架から降りてこい、そしたら死んでやるから、ってね、馬鹿にしている人たちを前にして、父よ、彼らを許してください。許してください。彼らは何をしているかわからないんですからって祈ったんですよ。私の心は本当に砕かれました。そしてこのイエス・キリストを私も自分の救い主キリストとして高校3年生の時に、まあ、クリスマスの少し前にこのイエス様を信じることができた。それから36年、その時にイエス・キリストを信じた時に、まあオーバーな言い方をするならば、私の本当に冷え切った心に灯火が灯りました。イエス・キリストという方が来られて、私の心に火を灯しました。その火は今も燃えてます。消えることはありません。病気になることはあります。なんか失敗することはあります。いろんなことが起こります。困難なこともあります。苦しいことだってあります。クリスチャンになったら病気もなくて、ね、何にもなくて全部成功して正しくいけばいいけど、そんなことはありません。でもどんな時でもこのクリスマスにお生まれになったイエス・キリストっていう方が私の人生を動かしてます。私を生かしてくれてます。私を愛してくれている人がいる。私のことを大事に思って私を支えてくださっている方がいる。私を突き動かして、ね、お方がいる。クリスマスはそんなイエス・キリストっていうお方と出会う時です。聖書が確かに書かれたのは、このルカの福音書が書いたのは確かに2000年近く前です。でもここに書かれているイエス・キリストっていうお方は今日も生きているお方です。目で見ることができません。手で触ることもできません。でも私たちはこの2000年、いやそれ以上変わることがないこの聖書の言葉の約束を通して、イエス・キリストっていうお方を私たちは自分の心にお迎えするときに、私たちの人生が新しい人生に変えられる。そしていつまでもなくなることがない喜びを持って生きる人生が与えられるということを経験することができる。まあ、こんな私でもその例の一つです。まあ、こんな私でもイエス様は死んで救われたんですから、皆さん大丈夫です。ぜひこのイエス・キリストをこのクリスマスの時に信じて、そしてこのイエス様がくださる永遠の命のプレゼントをご自分のものにしてください。この暗闇の時代に希望を持って生きることができる。自分のさまざまな問題に解決が与えられる。イエス様が解決をしてくださる。その永遠の命のプレゼントをぜひ皆さんご自分のものにしてください。最後にもう一度ルカの福音書の言葉を読んで終わりたいと思います。よく最後にアーメンつけるんですけど、今日アーメンつけないでいきますので、いきます。はい。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。ルカの福音書2章11節。じゃあ短くお祈りします。 今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。イエス様がこのクリスマスにお生まれくださったことを本当にありがとうございます。この先が見えない暗闇のような時代にイエス様は希望の光として私たちの心に来てくださいます。救い主として私たちの自分でどうしようもできない自分の人生の問題を、また避けることのできない死の問題に解決を与えて、永遠の命を与えて天国に場所を備えてくださっていることをありがとうございます。このクリスマスがバカ騒ぎのただのお祭りで終わるのではなくて、本当にクリスマスに巻いてくださったこのイエス様を信じるとき、イエス様に出会うときとなりますように。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。